この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は1月17日土曜日に立石5丁目国道6号線沿いにあります平成立石病院で行われました区民公開講座、脳卒中予防のすすめ、脳卒中にならないために今から始めることの模様を佐藤文江がお伝えします。平成立石病院では定期的に区民に向けた公開講座が行われていて、今回のテーマは脳卒中。講師を務められたのは脳神経外科ご専門の鈴木正則副院長です。当日は30名近くの方が参加し、熱心に先生のお話に耳を傾けていました。脳卒中とは脳梗塞、脳出血、くも膜下出血といった脳の血管が詰まったり破れたりすることで体に麻痺が出たり意識を失ったりする病気です。1月から3月のこの時期は脳卒中の発症件数が多いそうです。そしてこの脳卒中は要介護状態になる原因の第2位と言われていて、脳卒中を発症しない、かからないように予防することがとても大切なんだそうです。講座ではいざ発症した時にどう動くべきか、そして予防のために何が大切なのか、医療現場の最前線にいる先生ならではの具体的でリアルなお話を伺うことができました。
脳卒中患者さんの発症3ヶ月後、病気になってから3ヶ月後にどういう状況になるかというのを厚生労働省のホームページから引用したものです。4割の方が病気になってから3ヶ月後もご自宅に帰れずにリハビリ病院にいたりとか、脳卒中のこの症状があったら早めに対応するのがこの患者さんの予防を良くする一つの一番最も大事なものなので、なるべく早く動きましょうと。大事なことは何か、一つは基礎疾患、病気を持っている方に関してはその管理ですね。薬飲んでいるだけじゃダメですね。飲んでいていかにコントロールされているか、それがすごく大事です。あとは生活習慣、あとは普段皆様がお家でどう過ごされているか、これがすごく大事です。いわゆる生活習慣病と言われよく言われるものです。高血圧、糖尿病、脂質異常症ですね。やはり脳卒中患者さんかなりこれを持っている方多いです。で、一応僕は一つだけだとなかなかその血圧が指摘か分からないので、一応2回は測りましょうって話をしています。じゃあいつ測るのかっていう、なかなか時間で決めるの難しいんですよね。人間必ずどこかで起きて、どこかで寝るので、僕一応推奨しているのは、起きてこの時間と、あと寝る前に測ってくださいって話をしています。そうすると必ず1日2回どこかで測れます。で、1週間に150分以上の運動です。少し多いですかね。僕でパッと見たけど、これちょっと多いなと思ったんですね。150ということは、だいたい週5日ぐらい、運動しようと思って1日30分ですね。普通のウォーキング、普通にゆっくり歩く、買い物でもいいと思うんですね。これが30分経ったらなんか歩けるかなっていうような気になってきますね。救急外来でよくやりとりする話なんですけども、患者さん運ばれてきます。で、いろいろな今までの生活について聞きます。で、大事なのはこの方がどういう病気を持っているかっていう情報が僕はすごく大事なんですね。今まで何か病気したことありますかってかなり聞きます。そうすると患者さんは、いえありません、最近健康診断受けてますかって聞くと、いや、もう10年受けてますねって言うんです、ね、それ怖い、10年か10年の間に何かあるかもしれないので、それすごく怖いことで、多分この人もしかしたら何かあるんじゃないかなっていう目で僕らは見るわけです。
この時間は平成立石病院で行われました区民公開講座、脳卒中予防のすすめについてお伝えしています。講座の後、参加者の方に感想を伺いました。
今日はどうしていらっしゃったんですか？
これからこういうことがないようにするのに勉強しようかなと思ってきました。いろんな病気との関連がね、関わりがあるっていうのをちょっと聞けて、はい。みんなもう年取ると血圧高いですから。
普段気をつけてることとかありますか？
普段気をつけてることはそんなに私ないな。
なるべく散歩したり、食事も食べ過ぎないように
毎月やってるので見たいな、聞きたいなと思って伺って、分かりやすかったです。やっぱり患者さんの訪問看護をやってるので、指導するにあたってやっぱり血圧のコントロールだとか、先生こういうふうに言ってたよとかっていうので指導しやすい、こういう生活に密着している病気に関してはお話聞いといた方が指導も統一できるかなっていうのが、はい。
今日 日はどうしていらっしゃったんですか。
ケアマネージャーの方で、私はちょっと付き添い来ていただいたの。私はこちらも4回も入院してるんですか。
今日の講座はどうでした。
よかったと思いますよ、
う
ん、
ここためになったなっていうところはありますか。
全般的にちょっとずつ深くなっていて、テーマごとにそれが良かったですかね。
これから気をつけようって思ったポイントってありますか。
生活全般、体温のこととか、血圧のこととか。
こまめに測ることが大切っておっしゃってましたよね。
少し忘れるところがあるので、それはやってみようと思っています。記入はしてるんですけど、よく忘れますので、でも今日から頑張ります。
意識づけにもなりましたよね、今日の講座が。
良かったと思っています。
ありがとうございました。
この時間は平成立石病院で行われました区民公開講座、脳卒中予防のすすめについてお伝えしています。当日講師を務められた脳神経外科ご専門の鈴木正則副院長に、講座の後改めてお話を伺いました。この日は夜勤明けだったそうです。お疲れ様でした。
今日簡単な内容でしたけども、皆さんに少しでも日々の生活に生かせればと思ってお話しさせていただきました。
普段から外来とか現場で患者さん見られててどうですか。
自分のその知識とか書いてあるその教科書を持っていつもお話しするんですけども、なかなか実際うまくいかないことが結構多くて、でうまくいかない経緯が何かなって考えると、自分の考えがうまく相手に伝わってないことが結構多くて、皆さんこういろんな生活習慣ありますので、なんかその方に合った話をしないとまず始まらないということがありまして、薬に関してはまず皆さん飲んでいただかないと、ちゃんと飲んでいただかないとうまくいかないこともありますし、なかなか月1回2ヶ月に1回の診察だと分かんないことも結構多くて、なのでその上でそのすり合わせの作業としてよくお話ししてます。その上でその人のその普段の生活どんな場合なのか伺って、できればその人がまた脳梗塞にならないように、脳卒中にならないように経過を見ていますね。
今日印象的だったのが、血圧をこまめに測るというか、でそれを記録することが大事。
やっぱりあの1ヶ月に1回血圧測ってそれで OK なかなかいかないんですね。それだけだとやっぱりあまりの情報が乏しくて、この方本当にずっと大丈夫なのかなっていうのが常に思っていて、なのでやっぱりある程度患者さんからそのデータを見せていただけると、より僕らも安心感が得られます。
そうですね、お医者さんはいろんな情報の中からこの方はどういう病気なのかって判断するわけだから、残しておかないと。
僕らも神様じゃないですからね。
根付いて一般の私たちからすると、お医者さんも何でもお見通しって思っちゃうけど、
いや僕らは神様じゃないので、患者さんがいかに情報を提供してもらうかによっていい医療で提供できると思います。
健康診断も
いいですね。健康診断は
仕事をお辞めになられたらやっぱり受ける機会も、
ね、それよくありますね。ぜひ区の検診を受けていただいて、年間1回受けていただいて、それを持ってきていただければすごく大事なデータですので、それは必ず受けてほしいですね。
今回の講座でいろんな大切なことをお話しいただいたんですが、症状が分かったときはこうすぐ病院に行くっていうことですとか、こう予防のため普段の健康管理が大事っていうこととか、いろいろおっしゃっていただいたんですが、一番覚えておくべきところってありますかね。
今日のやつが今日からできることが副題ですので、今日から自分の健康に向けてちゃんと向き合っていただいて、そのためには健康診断データが必要ですし、血圧の管理が必要ですし、不整脈があるのかどうかなんていうあのチェックも大事ですし、一個一個自分の体に対して見つめ直していただくこと、これが一番大事ですね。脳卒中の患者さんの人生も狂わせてしまうような怖い病気ですので、それにならないことがすごく大事です。ならないためにどうするかというと、今日お話したような血圧の管理ですとか健康診断、あとはまあ日々の生活、運動とか飲酒、喫煙とか、すごくベーシックなことなんですけども、すごく大事なことなんで、今日繰り返しお話しいただきました。
以上、平成立石病院区民公開講座、脳卒中予防のすすめ、脳卒中にならないために今から始めることの模様を佐藤文江がお伝えしました。皆さん、脳卒中はかからないこと、予防が大切です。規則正しい生活、運動習慣、そしてこまめな血圧測定、健康診断、歯科検診の受診も忘れずに。もし顔面麻痺やろれつが回らないといった症状を発症した場合は、ためらわずにすぐに救急車を呼びましょう。平成立石病院ではこのような病気の予防や最新の治療法など分かりやすく解説していただける区民公開講座が定期的に行われています。次回のテーマは高血圧、心不全についてです。 3月21日土曜日に開催予定ですので、気になる方はぜひ平成立石病院にお問い合わせください。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は第3回部活 K リーグ決勝トーナメント1回戦の模様をお伝えします。お楽しみに。